黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の食文化、行事食についてお話を伺いました。今週も黒部の食についてお話を伺っていきます。お話は宇奈月遊学館の主任学芸員の白岩初志さんです。白岩さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週はアンケートを取られたその黒部市内のお雑煮の傾向っていうお話をしていただきました。それぞれの暮らしぶりですとか時代の流れとかいろんなことをね、掴むことができましたけれども、まとめられて春の展示会にまた発表されるということなので、ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。ところで、白岩さん、最近はちょっとあまり見なくなったなとか、食べなくなったな、作らなくなったなっていう食に関することあるような気がするんですけれども、お話聞かせていただいていいですか。
まだまとめる段階ではっきりとはお話できないんですけども、正月でしたら余った餅を寒餅にして夏場でも食べれるような餅作りというかですね、そういったものもありますし、また節目節目に、お赤飯を食べたりってこともあるんですけども、お餅団子ですね、こういったものも食べるということが、行事ごとに、どういった餅どういった団子を食するのか、今とりあえず分析、まとめているところでございます。
黒部っていうと海もあれば山もありますから、本当に食材だけでも随分豊富だってことがね、分かるかなと思うんですけれども、そんな中でこれはちょっと面白いんじゃないかななんていうものがあったら教えていただけますか。
はい、これ行事食というよりもお菓子みたいなもんでしょうけど、7月、8月頃に、食べるお菓子なんですけど、こちらの方では、ちょっと文献読んでおりますと、ずらりがらりというものを召し上がったというふうに聞いております。このずらりというのはそうめんだそうです。がらりというのは入り菓子ですね、入り菓子のお菓子で、昔もち米にですね、大豆を入れて大きな爆音とともに砂糖菓子ですかね、そういったものに変わる、これはところによってはドッカンとかパッカンとか言いますけど、こちらの方ではがらりという言うそうです。こういった事例が出てきました。
ずらりがらりっていう名前がなんかすごく音が可愛いですよね。
そうですね、入り菓子のことなんですけども、どういった擬音かなんかそういったところから出てきたのかなと思いますけど、そうめんのことをずらりというのはちょっと面白いなと思いますね。はい、
なんかそうめんが並んでる姿を見て思ったのかななんて勝手に想像しますけど、昔は例えば押し寿司なんていうのもそれぞれのお宅で違った味付け作り方もあったようですね。
はい、今マスの、押し寿司がですね、県下では大変有名で全国的にも有名ですけど、こちらですとおせ寿司という名称で、焼き鯖をですね、お寿司に入れて、押し寿司にするんですけど、こういったものを行事食として食べておったように思います。また特にこちらの下仁川地方ではうちうちで、こういった押し寿司の道具をお持ちで、これを使ってお祝いの時にお押寿司をですね召し上がっていたように思われます。
押し寿司を押せ寿司っていう風に呼ぶっていうのも私初めて伺いましたけども、食べ物の名前っていうのも地域地域で違ってるっていうところも面白いですね。
そうですね、あと押せ寿司の他に伊寿司っていうのはありますね、飯と書いて寿司、伊寿司というのもありますね。
はい、これはどういったものなんですか。
慣れ寿司の方だと思うんですけども、発酵させた お寿司ですね。親部の方行きますと、あのかぶら寿司もあるんですけど、あれも慣れ寿司の方で、ちょっと今これ、あの下仁川の伊豆市はどういったものか、あのもう一度調べてみないと、あのはっきりとしたことは言えませんけども、これも、地域の、特色ある、お料理だというふうに、聞いております。
黒部座ストーリー。白岩さんのご専門は民族学行事っていうところで、食からはちょっと離れるかもしれないんですけれど、昔、やっていて、今はちょっと黒部ではやっていないなんていうこともあったりするんですよね。
そうですね、民間で伝わっていた行事、信仰的なものなんですけども、あのいろんなものがございました。今あの行われておりませんけど、昔あの勝負叩き、黒部市の石田、それから滑川の赤浜、現在でも赤浜やっておられますけど、それからあの立山町、それから親部市、こちらの方で勝負叩きという行事が行われております。5月のですね、田植えの前、5月4日ないしは5日の日に地面を叩く行事なんですけど、もぐら打ちとか、勝負叩きとか言います。勝負を芯にして藁で包んで、叩くことによって土の中の害虫を駆除したり、勝負の香りで邪気を払うということが、県内の農村地帯で昔は広く行われています。これがあの、現在では残念ながらアメリカスさんの方で行われている行事なんですけども、こういった行事も本来ですね、富山県で広く行われていたということで、ぜひ、今のうちに調べて記録に留めておきたいというふうに思っております。
その勝負叩きっていうのは、そもそもあの日本で始まったものですか？
これは遡ると、どうやらその中国の方の行事であったみたいなんですね。それがあの宮中の方へ入ってきまして、宮中の年中行事で勝負の行事が紹介されております。あのくす玉とかそういうので今勝負の香りで邪気を払うということなんですけどね。直接的にはあの勝負叩きという行事は、勝負を編んで棒にしたものとか、勝負を芯にして藁で包んで、藁鉄砲とかというのにして、地面を叩くと。江戸時代には菅井正美が、秋田、山形その辺を、探訪した時にこういった勝負叩き行事も記録しております。またあの平安時代は年中行事の巻物の中にやっぱり勝負を叩いている行事が出てきまして、かなり古い時期にこういった勝負叩きの行事が日本で行われていたというふうに言われています。またあの奈良時代から江戸時代にかけまして、この勝負を勝ち負けの勝負にちなんで、男の子が武運長久のですね、願いを兼ねて勝負叩き、勝負行事が行われていたというふうに言われておりまして、若干こういう勝負叩きの行事自体は時代とともに変化しているということが伝えられております。
食文化が伝わるのと同じように、いいところは今も5月の節句として勝負を飾ったりなんていうところで受け継がれてますね。さて来週もですね、ぜひ黒部の食についていろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、白岩さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いいたします。
お話は宇奈月遊学館の主任学芸員の白岩初志さんでした。黒部座ストーリー。いかがでしたか？白岩さんのお話を伺っていると、まだまだ知らない行事や行事食があるんだなと思いました。来週も黒部の食についてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。